クザの耳ザクシ耳ザクシ耳ザクシ耳ザクシ耳ザクシ耳ザクシ。劇団ローヒネのボーカル吉郎です。
はい、ベースの陽一です。
よし、はい、本日も、12月7日に、スラムバーという小屋十字路にあるライブハウスで行われる、はい、ファッキンラウドナイトというイベントなんです
すごい
な。そのイベントに今劇団ローヒネが出演するので、まあ、そのための練習スタジオに向かう車内で撮っております。
はい、
で皆様にちょっとお断りなんですが、
はいはい、
前回ね、
はい、
幼児は知らないと思うけど、
うん、
前回99回だったんですよ。99話
おお。
で今回これアップすると100話になってしまうんですが、
はい、
でもね、ちょっと事前にあのリスナーさんからね、
はい、
100回記念イベントみたいななんかやるんでしょみたいな、なんか100回記念放送みたいな、
はいはいはい、
って言われてて、
うん、やるの。
だからまあちょっとやろうと思ってんだけど、
うん、
ほらね、こう撮る時間があったから幼児とはね、
うん、
ほら100回だから一応マッシーも入れたいじゃん。
そうだよな。
だから今回は、
うん、
まあ
天候でいいんじゃない。
そうそうそうそう、よし、まさにその通り。俺が言いたかったのは 99.5 話、
ね、
今回は、99.5 話です。
そうですね、
その点ご了承いただきたく、はい、皆様、
うん、
よろしくお願いします。
うんうん、
まあいろいろなんかリクエストがあってさ、ちょっとメールはその100100回100話の時に紹介しますが、なんかお祝いコメントとかもないのかとか誰かからなんか言ってたから、
あるんでしょうね。
あるのかね。ちょっとだから俺もそれは俺その人に連絡しないといけないから、まあいろいろまあいろいろちょっとだけ考えてますので、あんまり期待せずによろしくお願いしますっていう感じだね。でなんか幼児はなんか奇跡のおじさんに会ったのって。
あ、そう、今日さたまたまさ、
うん、
仕事朝からちょっと出なくちゃいけなくてさ、
うん、
でまあ一人で運転してたわけさ、
うん、
そしたら結構渋滞だったんだよ、
うん、
でまあノロノロ走ってたらさ、
うん、
まあ、止まりながら走ったら、
うん
うん、まあ、一車線一車線ぐらいの道なんだけど、
うん、
そこまあ、横断歩道も信号もなくてさ、
うん、
なのにもうなんていうの、普通に歩くおっさんがいたんだ
よ。道を
横切るんだよね。
あ、なるほど。
この別に
横切るとかじゃなくて、
横切るっていうだから向こう岸からそっち岸までこう渡るってこと、道路をまたぐってこと、はい、車道
横断歩道ないところを歩くみたいな感じ、ね、
歩く歩く、
うんうんうんうん、
それが普通の人だとさ、
うん、
車を気にしながらじゃん。
そうだね。要するに横断歩道のところまで行くのがめんどくさいから、
そうそうそう、
ちょっとね車を気にしながら渡るみたいな。
こうタイミングを測って行く感じでしょ。
うんうんうん、
この人はさ、
うん、
もう周りなんか何も見てないですよ、ね。前しか見てないというか、前もどこ見てるかわからないまあまあ全然車もう本当走ってないみたいな感じだ。まあ、横切って、まあ、
うん、
案の定さ、
うん、
もう光りそうなってるわけ。
おうおう、
うん、一発目で、
うん、
もう歩き始めたすぐ光りそうなってるわけよ、
うん、
でおおこいつやべえなーと思って、
うん、
でまあ俺の前通り過ぎでしょ、
うん、
今度またそのゴール地点のとこでこのバイクかなんか光りそうなってるわけさ、
う
ん、これもすっげえ両方ともさギリギリタイミングで
避けてんだ。
避けてはないんだよ。
避けてはない。なるほど。
もうただ歩いてるわけ
は
ギリギリのタイミングで車が
まあ、うまいこと、
まあ、本当にうまいことこう
すり抜けていくと、
車もそんな急ブレーキもせず走る、まあちょっとびっくりした表情はするけどさ。
へえ。
でこれよ、多分この人はね毎回そういう渡り方してると思うんだ
なんで
いやいや、そんな雰囲気だったら、
あ、そうなの。
もう普通にあるなんていうの、渡るもん、
慣れたもんで、なんか
多分これ確率の問題ですよ。
なるほどね。意外とじゃあ
事故に合わない。
合わないの。俺らもやってみたら意外と合わないのかね。
いや
危ないよな。
合わないでしょう。
でその人は服装は普通なの？
普通とは言い難い。
あ、なるほどね。
まあ
ノーホームな感じ。
いやいや、そういうわけでもなくて、
うん、
まあ多分 お金持ちなんじゃないかな。
どういうことどういうこと。
お金持ちすぎて、うん、ああなっちゃけ、ああなっ、沖縄いっぱいいるんだよね。ああいう。
そんなやついる？
いる。
あ、軍用地持ちだ。軍用地持ちだ。そうそうそう。ああ
。でもね、別に昼朝っぱらからビールというか酒飲んでる感じでもなくさ。
おー、なるほどね。もう行っちゃってる感じなのかな。
そうそう、もう
楽すぎて、人生イージーモードすぎてさ。
そうそうそう、なんていうのかな、もうまあ、うん、心ここにあらず的な、なんていうの。
だこの軍用地のあのシステム詳しくは知らないけど、うん、なんか働いちゃいけないみたいね。
ああ
、違うのか。いや、まあ、なんかちょっと俺もよくわからんけど、うんうん、余計に税金持ってかれるとか、なんかそんな話聞いたことがあんな。
ああ
、働けば、あ、働くほど。
あ、じゃあ逆に何もしない方が、
何もしない方があ
の、まあ、取れるもん取れるみたいな。
そうそうそう、うちのさ、
あの働くとマイナスに、
なんかそんな感じ聞いたことがあるね。
なかなかね。
だから要するに人間をダメにする、まあ、文句言ってるわけじゃないけど、まあね、あのたまたま、ね、ラッキーでそういう軍用地がある土地、あの家に生まれて、ね、ね、うん、でまあ、それを親から受け継いで、うん、まあ、別にその人に悪気があるわけじゃないじゃん、うん、まあ、たまたまそういうことなんだから、うん、でもそのシステムとして多分なんか働いたら損する的なものがあるらしくてさ、
うん、あんま良くないよね。
これ良くないよ。働いたらまあそれにさらにプラスするぐらいの感じに、ね、うん、すればいい、ね。
だってさ、今最近もう結構ね、返されてきてるじゃんね、あの返還でさ、
あー、 あるね、
運用地のさ、
そうそうそうそうそう、そこは新しくジャスコにするみたいなところ
とか、ね、まあまあ、あるしさ、うん、怖いだろうね、いつ来るんだろうみたいな。
あー、なるほどね。だ
から返されたら返されてさ、うん、今度自分で土地管理しないといけないからさ、
うん、
固定資産税なりのか払わないといけない。
あ、そういうことになるんだ。
なるんだよ、ね、だそれでさ、結構自殺する人もいるらしいよ。これでもう貧乏というか、もうだからもう慣れてないんですよ。
今まで働いたことないから。
ないから、どうしていいかもう分からないで、収入切れるわ、あの請求来るわでさ、もうどうしていいか分からなくてさ、家族とかもいなくてさ。
ああ、マジか。
そう、そういうやつもいるらしくてさ。
でもさ、あの、ま、そのね、今もしもね、これ聞いてる人でね、うん、軍用地持ちで、うん、まあ、いろいろあって、うん、もうニッチもサッチもいかないから自殺しようかなと思ってる人がもしいたらね、これ聞いてる人で、
うんうん、
俺のね、
うん、
嫁さんの友達が、
うん、
軍用地持ち、うん、あの、うん、探してるから、相手
で、ああ、向こうっていうか、あの向こうじゃなくて
結婚相手、
結婚相手で、
うん、あの子持ちなんだけど、その子、
ああ、
うん、
はいはい、
言ってたよ、軍用地持ちと出会いたいってだから、まあ、チャンスあるよね。
まあ、そうだね、
チャンスある。
そういう
だからできるだけあの昼間から飲むのは一旦やめてもらって、いや、俺もよ、もしも軍用地持ちだったらやるかもしれない。朝から飲める、
まあ本当何もしなくていいからね。
いいからね、相当入ってくるって噂があるからね。
いや、もうこれはもうすごいでしょ、うん、もうね、国が払ってるわけ
だから、まあその時にね、どう自分で自分を律するかってことが大事だよね。
そうだよね。
まあ俺らもね、いずれ軍用地持ちになることをね踏まえてなる可能性がゼロじゃないじゃん、
ね、
でしょ。なった時には、
まあ、まず早起きだよ。
早寝早起きだ
ね。早寝早起きだね。
早寝早起き、
うん、早起きで、うん、まあ、できるだけ綺麗な格好をする。
それはあるの、うん、
あるよ。
確かに
綺麗な格好をしてさ、ひげ、うん、は剃ってさ、
そうそうそうそうそう、
そういうことで。
シャキッとするってことだね。そうそうそうそうそうだ。
ハッタリカマさんとな。
ハッタリカマさんと、うん、そうそうそうだ。
そうなんだね。
そういう感じで。
俺も何人か知ってるんだけどさ、
うん、土地持ち、
土
地持ち、
そうだ、
うん、
だって俺んちの実家のさ、
うん、
敷地でさ、
うん、
朝眠ってたんだよあれ敷地っていうか、あのよあの通り、
うんうんうん、俺んちの家の前ね、うん、
前の通り、もう車も結構通るとこでさ、うん、もう本当に横になって眠ってたんだよ。
うわ、酔っ払って。
そうそうそう、それまあ介護してさ
介護した。
でまあ親に聞いたら、ああ、あそこのあのさ、なんとかさんだねっつってさ、
軍用地持ちだよと。
そう、まあお家まで車で送ってさ、
うん、
話何なのって聞いて、やっぱ、まあ、そういう人でさ、
うん、
もう管理困ってないんだよって。
なるほどね、まあ、なんかいろいろ問題あるね、やっぱね。なんか知らないけど、まずいね、これは。
怖
こればっかりはまずいよ、うん、まあシャキッとしましょう皆さん、はい、そのおっさんで思い出したけどさ、はい、俺今からちょっとお客さん来たお客さんの話するけど、うん、別に文句言ってるわけじゃないんだけど、うん、まあ、ああでもなこれは文句だな、
うん、
あれは、
うん、
何時頃かな12時、だいぶ前よ、
うん、
だいぶ前ちょっと前ね、
うん、
12時ぐらいに来店してさお昼時よ、
うんうんうん、
まあ、結構お店そんなに今忙しくなかったんだけど、
はい、
お蕎麦と、うん、あとビール頼みよったわけ、
うん、
でまあビール出すわけじゃん、
うん、
一応でそれで飲んだわけね、
うん、
それでお会計の時によ、
うん、
この人がそのうちのカウンターのところにお会計のところのカウンターに鍵置きよったわけよ、
うん、
鍵ね、これ車の鍵っぽいなと思って、
うんうん、
でそれでなんつ
う
の、
うん、
ちょっとうんと思って、うん、お会計終わってからにちょっと外を見てたわけ、
う
ん、
怖い話、
うん、違う違う違う全然違う違う、うん、外見てたわけよ、
うん、
そしたらよ車で帰ってったわけよ、
お、
今から飲酒運転したわけですよ、
あーなるほどね、
そうそうそう、でマジかと、
うん、
でこの人よまたよ実は沖縄っぽくないわけ喋り方が、
お、
すごい鮮明に覚えてるんだけど、ちょっと泣いちゃう風、
うん、移住してきたのかなちょっと分からんけど、
うん、でよ2日連続できたわけこの人、
うん、
次の日も来たわけ、
うん、
でもうちょっと事前にさ従業員とさ、
うん、
昨日あれ飲酒運転して帰ったから、
うん、
今日来て、
うん、
来た時にさちょっとこそこそしてからこそこそ話でさ、
うん、
もしビール頼んだら、
うん、
一応聞いてくれと、
はいはいはい、
車じゃないですよ
ねと、車ですか、うん、
で行って、
うん、
で従業員が注文取りに行くじゃん、
はい、
そしたらそばとビール頼んだ
の、ああまた来たね、
で従業員は俺が行ってるから、
うん、
すいませんが お車じゃないですよねって言ったわけよ、
うん、
そしたら、
うん、
お前に心配される筋合いはねえっつって怒ったわけこいつが、
出た出た出た、
マジで、で俺もマジもうムカつくじゃん、
ムカつくわそれ、うん、超心配、こっちはね
心配、お前の心配じゃなくて俺はね、うん、お前の心配じゃなくてお前に惹かれる人の心配してるわけ、
ああまあこういう想像力があるね、
うん、だから要するにね、もうよ来た時からよ、
うん、
変な話もうちょっと顔赤いわけよ、
ああなるほど、
もうちょっと朝飲んで一杯引っ掛けてきてみたいな感じに見えるからさ、
うん、
でそれでこれで怒るから、
うん、
でもうこのカウンター越しにさ、
うん、
すいませんと、
うん、
車じゃないですよねって俺も言ったわけ、
うん、
したら、
うん、
ああ違うよってめっちゃ不機嫌になって、
うん、
まあ、そこまで言われたら俺らはもうはっきり言ってビール出すしかないわけ、
うん、
そう言うんだったらね、
言うんだった
ね、じゃあもう申し訳ないけど、もう申し訳ないっていうかもう出してさ、
はい、
それで、
うん、
車で帰ってったんだよ、
今日も、
今日じゃないよこれ、
あ
結構前の話よ、
あ今日もっていうかその日、時も、
その時も、
や
っぱりよ、それ一回痛い目見ないとよ、絶対やめない、飲酒運転撲滅キャンペーンとかよ、
うん、
やっぱりよ聞かない、この飲酒運転やってる人に、
うん、
一回痛い目見ないと、うん、もう絶対に聞かない、でこの時にうちの親父がね、
うん、
俺ら親父耳が遠いから、
うん、
俺らがこういうな今度この人の時にはこれ聞きなさいっていう作戦をさ、
あ
まあ喋りきれ、お父さんには伝えられないわけ、
あ
耳遠いから、
はい、
でも俺らがさこのビール、あ車じゃないですよねって聞いてるのは、
あ
まあ気づいて、
うん、
何でお前それ確認したんだと、
うん、
いやいやで前昨日車で帰り寄ったからさって言ったわけよ、お前らアホかと、
うん、
あれがね、
うん、
もしもヤーコーだったら、
うん、
ヤーさんだったら、
あ
もう絶対にヤバいから、
あ
こういうこと確認がするなと、
あ
いうやっぱり対処法を親父は言ったね、
あ
変な話確かに怖い、もしもね、
うん、なんか変な因縁つけ
られたら、変な因縁つけられたら、
うん、
でもこっちとしては、
うん、
まあお前が死んでもどうでもいいけど、
うん、
引かれる人がいたらさこっちも後味悪いじゃん、このビール出したっていうのがさ、
うん、そうだよな、
でこれ結構ヤフー知恵袋とかでさ、
うんうん、
この対処法みたいなの調べたんだけど、
うん、
やっぱり向こうがなんか 車じゃないっていうのであれば、
うん、
もうこっちはもう絶対車だろって思ってても、
うん、
出すしかないじゃないけど、要するに揉めたくないんであれば出すしかないみたいな、
うんうん、なあ、
これがね俺も超腹立ったね最近。
本当個人のあれになっちゃうよな、
本当にもうこっちがどんだけ心構えになってしまうし、変なし従業員も怖いじゃん、そんなことやられたら、何かもう切れられたらさ、それこっちも対処しないといけないかと考えたのもちょっと難しいね。
やめていただきたいな、
これはちょっとね、
引かれる人いるからね、実際死ぬ人もいるしさ、
本当に沖縄、その人沖縄の人じゃないような気がするんだけど、ちょっと分からんけどさ、別に沖縄の、俺が沖縄人だから沖縄の人を擁護するために行ってるわけじゃなくて、ちょっとあの喋りがさ、あのイントネーションが違かったから、
なんか旅行みたいな感じでもなかった
みたいな感じでもなんかない、うん、もうこっちに住んでるのかなっていう感じだったんだけど、
でもなんかね、まあ内地の人っていうかさ、
うん、
結構勘違いする人多いよね、この沖縄って土地をさ、なんか沖縄だから、うん、ある意味こういうってこうなあなあでしょみたいなさ、
うんうんうん、ある意味まあね、まあ、昔はもちろんよ
あったけどさ、
まあ、うん、変な話もう俺もこんな批判するけど、
うん、
まあ確かに何つうか、まあ、20代の頃はさ、うん、まあやりましたよそりゃ、
うん
うん、あの時許されてたからね、
うん
うん、飲酒運転していい時期があったんだよ、うん、年代があったんだよ、うん、
ね、
ほらなんだっけ、A 君とかね、
うん、
一緒に飲んで、
うん、
で帰る時にさ別々の車で帰るんだけど、
うん、
途中で検問で捕まってさ、
うん、
でそれでフーするじゃん、ほら、呼気を確かめるために、
はい、
これで息吐いてって言われて、うん、A 君吸ったからね。
でそれで、ね、まかり通る世界
通ったし、うん、でバレた時も、うん、お前飲んでるなと、いや車でだからバイクだからここに置いて、うん、歩いて帰れ、
うん、
で明日取りに来いと、
うん、
で明日何時にこっちで待ってるから、
うん、
お前がそれ取りに来たのを見届けて、
うん、
俺も帰るからっていう警官もいたからね。そう、要するにこの飲酒運転がめっちゃ緩かったっけ、本当に。
そうだよね。でももうある時期からもうね、
そう、もうある時期からもう、
ね、
めっちゃ厳しいから俺ももう絶対やらないけど、
まあね、こればっかりはやめていただきたいね。
やめていただきたいね、本当に。まあ今幼児が車運転してんじゃん、
うん、
用事は、オールフリー飲んでるね。
そうだよ、
俺はビール飲んでるけどね。俺運転してないからね。
そういうことですね。
本当に沖縄の飲酒運転は本当にもうパネーらしいから、パネーからやめてほしいね。そういえばさ、全然話変わるんだけど、さっき木梨昇吉氏が話題じゃないですか。
俺ら続くね。
俺らの中で。俺なんか木梨昇吉氏の話があったんだけど
ね。うん、続くね。
ちょっと待って、思い出すまでちょっと待って。
で、だからまあ、あれだよね、そのさ、
うん、
まあもう終わったけどさ、選挙。
あ、終わったね。
まあ、告示されてさ、
うん、
その木梨昇吉のさ、なんか紹介、文じゃないけど紹介するさ、なんかこう新聞記事とかさ、
うん、
なんかポスティングされてるチラシとかさ、
うんうんうん、
ロゴっていうかキャラクターマークがさ、
うん、
ベロベロに言ってるなんか親父のさハイサイおじさんってい
う、あーまあまあそうだね、
いやベロベロに言ってる泡盛りっていうこの瓶をダチ瓶をさもう
ダチ瓶ね
持ってるような、
あ
持ってるもう泡盛りって書いてるこのもうロゴにもさ、
うん、
キャラクターも持ってるわけ。
あこれダチビンっていうのは沖縄の昔のなんか携帯、
そうそうそう、
ポケットウイスキー的な、
そうそうそう、
ね、腰にぶら下げる避けれる瓶ね。
うん
うん。分かる。今それで思い出した。俺が言いたかったの。よ。これも俺はもう本当に事実かどうか分からないよ。
うん、
木梨昇吉氏は、
うん、
下校なんだって。
あ、そうなんだ。
全然飲めないって。でもなんかやっぱりこの酒ロックじゃないけど、まあ、とにかくね、そのミュージシャンがさ、うん、酒飲めないのはかっこ悪いっていうのがちょっとあるじゃん。
あ、まあ、
昔からまあよくあるわけですよね。まあ、なんていうかその沖縄の民謡の方もね、
はい、
やっぱりもう今までもプール3杯分飲んだよとか言ったりする人もいるわけですよ、
うん、
お酒がもう強くてもういろんなお酒のエピソードがあったりして、
うん、
まあ、それがかっこいいっていうまあ風潮があるね、
うん、
で木田正吉氏は下校らしくて全然飲めない、
う
ん、でもよ、あのこのライブの時、
うん、
まあ、飲んだ風っていうか、まあ、ちょっと酔っ払いたい感じにしたいから、
はい、
血管注射室だっていう、酒をピュッてピュッてよ、あれ多分めっちゃ効くから血管注射で酒って、なんかすげえちょっとだけ要するに飲めないっていうのは要するに美味しくないし、もうすごい、まあ、受け付けないでしょ、
うん、
注射だったらいけるっつって、注射でちょっとだけやってなんかライブしたって噂よこれ本当かどうかは全くその中でありません。
怖いよね、
うん、そんなね、木田正吉氏だけど、うん、まあね、ロックの先輩だからね。ロックだっけ？なんだっけ？まあミュージックの先輩だからね。
ミュージックの先輩だから。
まあ全然何もこれ俺がなんか勝手に作った話じゃなくて俺聞いた話だから。俺は、まあ、そういうことあったらしいですよ。
うん、
まあ通感じかな。なんかもう一山ある？
いやーない。
なんかもう一個ね、うん、来たお客さんの話なんだけど。
うん、
うちお店が6時に閉まるんだけど、6時5分前ぐらいに入ったお客さんがいたわけで、まあそういうのよくあるから別に、なんかうちラストオーダーとかないからさ、まあ来たら来たで別に、全く嫌な気分もなく本当に、あ、いらっしゃいませって言って出すわけよ。でたまに、あ、6時までだったんですね、すいませんって、ほらメニューに時間書いてあるからっていう方もいらっしゃるので、こっちも本当にうちも俺も本当に恐縮した、いや大丈夫ですよ、本当に土星さんの掃除してるんでみたいな感じで、まあやるわけですよ。でこの方は別に気づかなかったわけ、そのメニューに時間が6時までって書いてあるのが、それも別にどうでもいいわけ、変な話、普通に食べてくれれば来てくれたわけだからね。でそれでまあ食ったわけよ。でその後本読んでたわけよ。その後に小説ね、まあ別に本当にいいわけ、
うん、
ゆっくりしてください、どうせこっち掃除してますからみたいな、それは言わないけどね、
うん、
この人は気づいてないから、
うん、
でそれでまあ小説読んでて、
うん、
30分ぐらいかな、
うん、
で読み終わってさ、
うん、
あ、じゃあもうこれで終わって、うん、最後の締めの仕事できるなって思ったんだけどさ、
うん、
その本閉じてさ、
うん、
でカバンに入れて、
うん、
入れてから出した手にさ、ルービックキューブ持ってたわけよ。ルービックキューブやりだしてさ、もうあの時のなんていうか絶望感っていうかさ、あーみたいな、結構かかるだろうなみたいな、じゃあうまくないわけ、最近始めたみたいな手つきでさ、
行ったよね6時までってね。
いや俺は行ってないわけ、わかる？
あ、
そういうのはメニューにだけ書いてあって、
あ、
6時までですからすいませんとかを別にうちは言わないわけね。ね、そのなんか上から目線だしなんか気持ち悪いじゃん、
うんうん、
あ、まあまあ別にゆっくりしてくださいみたいな感じなんだけど、これルービックキューブ出した時はよ、もう、あ、やべえ、やべー、何時になるかなってちょっとやばかったな、この絶望感が、早く帰りてちょっとなったな。
でこれ結局は完成、
いや途中で諦めて、この20分ぐらいやったかな、
あ、
途中で諦めて、結構やってたわけよ。
ちょっと嫌だね。
いやでもまあ別にいいんだけどさ、それはそれで、
うん、
面白かった。ルービックキューブは、ルービックキューブやるかみたいな。ちょっと面白かったな。
なるほど、いろんな人いるんだね。
いろんな人がいたよ。まあでもそんな感じかな。
うん。
あ、で皆さん、大変申し訳ありませんが、今回はまあ 99.5 話ということでご了承ください。まあ100話の時にはちょろっと何か考えておりますので、お楽しみにって感じだね。
はい、
OK かな。
はい、
じゃあまたいずれ。
はい、またいずれ。